それでは続きまして、手続き面についての説明をこれから事務局からしたいと思います。最初にまず事務局の滝沢から、事業のスキームとそれから応募の手順それから、審査方法についてご説明いたしますのでよろしくお願いします。
はい、それでは事務局を務めます三菱総合研究所の滝沢より本事業の、事業のスキームと、申請採択についてという内容でご説明させていただきます。私からの説明、本日の説明は以上、このような構成となってございます。まず事業スキームについてご説明させていただきます。4ページ目の図をご覧いただければと思います。経済産業省におかれては平成25年度の補正予算を活用しまして NPO 法人であります地球と未来の環境基金に本事業の基金を設置しております。で、弊社三菱総合研究所 MRI は経済産業省からの委託を受けまして、この廃炉汚染水対策の研究開発を推進するための補助金事業の事務局を機能になっております。事務局機能でございますけれども、事業の開始からその役割の流れをご説明しますと、まず事務局による公募開始のアナウンスをいたします。で、公募に関して関心のある事業者は公募期間内に技術提案として補助金の申請をしていただきます。提案内容は事務局を通じまして審査を行いまして、その交付先、補助金の交付先がそのによって決定されます。また事務局は必要に応じまして、今まで技術的な仕様等をご説明いただいておりますアイリットの技術デブリ調査チームの技術的なサポートを受けながら、この研究開発、研究 CSFS を進めてまいります。で、この事業が開始された後は進捗状況それから成果の確認、このようなものを事務局が行います。また事業に伴って発生した費用面の検査、この辺も事務局の方が行うことになります。確定しました費用に対する補助金の支払いは基金設置法人から事業者に直接支払いがなされます。なお将来実用化された技術につきましては福島第一原子力発電所の現場に活用されることになります。従いまして事務局は成果のユーザーであります東京電力の廃炉推進カンパニーとも、適宜情報共有を行いまして現場ニーズに合った研究を進めるよう補助事業者に促すという形になります。スライド5は今後のスケジュールでございます。6月27日に RFP の公募を開始いたしております。で、公募説明会は本日に加えまして7月の第3週目に海外でも開催する予定となってございます。で、その後、2ヶ月間の公募期間を設けまして8月の27日に公募を締め切ります。で、その後提案された内容の審査を行いまして9月中に採択先を選定するというスケジュールとしております。で、採択されました選定先も選定後も細かないろいろな実施内容の調整を行いまして大体10月ぐらいをめどに交付決定を行いまして採択先に通知するという形になります。で、そこから CSFS を開始いただくというスケジュールでございます。今年度の実施期間は半年程度 を想定してございます。でその間、検討の進捗の報告をいただく中間報告会、それから、年度の最終成果を報告いただく最終報告会を開催いたします。ですので、採択されました補助事業者はこの、報告会をマイルストーンとしまして、CSFS を実施していただきたいというふうに考えております。なお今回CS テーマ1件、FS テーマ2件公募をいたしますけれども、各テーマそれぞれ数件程度の採択を予定しておりまして、1件あたり5000万円を上限として予算を設定してございます。次のスライド6ページ目でございますけれども、このスライドは現在国プロとして実施しております東京電力とプラントメーカーによる冠水による燃料デブリ取り出し工法に関わる研究開発を含めて、今回公募する代替工法 RFP の将来的な構想を示し、関係を示したものでございます。まず今回の CSFS は今年度末の2015年3月に一旦検討結果を取りまとめていただくことになります。でこれらはすべてのプロジェクトが次のステップに進むわけではございませんが、その中の一部で、特にさらに広報技術の実用化を目指して R&D に進むものも、きちんとまとまったものについてはそういうフェーズに進むというものもあろうかと思います。また提案いただいたもの、またはいろいろ検討結果に応じて、現場適用の可能性のある要素技術がありましたら、これは各ステップで国プロへの統合が検討される場合も考えられております。引き続きまして応募の手順についてご説明させていただきます。8ページ目をご覧ください。様式は4種類の様式からなります。様式のひな型ファイルを本公募のホームページからダウンロードしていただきまして、記入をお願いいたします。申請書を記述する言語でございますけれども、これは日本語または英語とさせていただきます。で、必要に応じまして記入欄の大きさを変更できますので、変更して必要事項を記載いただければと思います。その際図表のようなものも貼り付けていただいても構いません。で以下各様式の記入における注意事項を中心に説明いたします。まず様式4つある様式のうち様式1でございます。で本公募は3テーマの事業について提案を求めておりますが、それぞれの提案テーマごとに必要事項を記載していただくことになります。各公募の要項の別紙1から3に各事業について事業実施にあたっての要件、事業の内容、提案作成要領、審査基準と配点表といったものが示されてあります。で様式1では応募される事業名に丸をつけていただいた上で、提案する企業団体名、代表者の役職、名前と氏名、それから所在地を記載いただければと思います。それからコンソーシアム形式でご提案される場合は、代表となる企業団体名を記載していただければと思います。でこの様式では各企業団体の代表者の押印またはサインが必要となっております。次に様式2でございます。様式2では事業目的、内容及び実施方法、事業実施計画、それから事業実施の体制、事業に関連する実績、経営基盤、管理体制、それから事業費の総額について記載していただきます。記入欄には記入にあたってのガイドを合わせて示してございますので、これに従って記入をお願いいたします。この事業の経費の内訳の中で、一般管理費は今回計上はできません。それから総額でございますが、補助額の上限以内に収めて、予算を策定いただければと思います。で上限を超えている予算につきの案件につきましては審査対象外と なりますのでご注意いただければと思います。それから今回の応募書類等の作成費用につきましても、これも 補助金の経費としてはカバーされませんので、ご了承ください。それで、あと各記入事項には内容の確認欄といったものが設けてございます。その記入の内容を確認した上で、具体的に記載されていれば、その確認欄のところにチェックボックスがありますので、そちらにチェックを入れていただければと思います。で、基礎項目と加点項目というのは先ほどからご説明してございますけれども、その基礎に示された項目は必ず記載してチェックいただくと。で、加点と示された項目は、提案の中にその加点に該当するという事項があると判断された場合は、そちらにチェック記入していただければと思います。で、今回基礎項目がすべて記載された案件提案のみ加点を集計いたします。ですので、基礎項目が記載されていない提案というのは採択対象外となりますので、ご注意いただければと思います。次に様式3でございます。で、様式3では技術的な提案について記載いただくという様式になってございます。で、3つ事業が今回公募しておりますけれども、それぞれに様式の3のフォームが用意されてございますので、該当する様式を選んで記載いただければと思います。記入欄には記入にあたってのやはりガイドというものを示してございますので、これに従って記入をお願いいたします。で、様式2と同様、各項目には内容の確認欄、チェック欄が設けてございます。で、やはり同様、基礎と、示された項目は必ず記入しまして、加点と、示された項目はその可能性があれば記入いただければと思います。この様式3のにも、やはり同様、基礎項目がすべて満たされていることが選定対象の条件となります。次に様式4でございます。公募要領では応募の資格要件というものを示してございますけれども、様式4ではその資格要件を満たしていることを確認するためのフォームとなっております。ですので、この様式4では要件を満たしていれば満たしているということを明記していただくとともに、その根拠を記載していただくという様式になってございます。次に提案の書類の提案の提出条件でございますけれども、提出期限につきましては8月27日の正午12時日本時間の正午を設定してございます。で、提出書類としましては、今ご説明しましたとおり、公募要項に記載のある様式1から4で、その他資料、その他の資料です。で、その他の資料としましては、企業団体の概要、それが決算報告書および収支計算書、定款または寄付行為を提出いただければと思います。で、必要に応じてその提案の補足資料を追加していただいても差し支えございません。書類の提出につきましては、廃炉汚染水対策事業事務局のホームページ内に用意しました提案書受付ウェブシステムを使って提出していただきます。で、このウェブシステムにつきましては、来週7月11日をオープンの予定としておりますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。で、システムを使った提出 の手順でございますけれども、これは公募要項の添付3に示してございますので、これも11日までにホームページ上に掲載するようにいたします。それから、書類でございますけれども、各様式ごとに PDF 形式として、提案書ウェブ受付システムの所定フォームからアップロードしていただくことになります。で、原則書類、応募書類につきましては、電子メール郵送等の受付は提出は受付しませんけれども、事前に事務局の方にご相談のご連絡をいただいたものにつきましては、事務局の判断で紙での持参を認める場合もございます。紙で持参を予定されている場合には、事前に事務局の方までご連絡いただければと思います。それから質問等の問い合わせは基本的に電子メールでお願いいたします。 応募の作成提出における注意点を、まあ、ここに改めて記載してございますので確認いただければと思います。それから今回の RFP のご提案いただく内容情報についての取り扱いでございますけれども、これにつきましては基本的にすべて非公開といたします。で、情報の開示範囲は範囲としましては資源エネルギー庁、それから事務局である三菱総合研究所、それから審査評価をいただく審査委員会の委員のメンバー、それから東京電力、それからアイリットの燃料デブリ技術調査チームに限定いたします。ただし今採択された事業に関しましては、そのタイトル、それから提案された概要ですね、そこについては公開される可能性がありますので、ご了解いただければと思います。最後に審査方法と審査基準でございます。21ページをご覧いただければと思います。まず審査の 手順でございますけれども、まず公募要書類に基づきまして事務局が書類審査を行います。で、事務局による書類審査の結果、応募書類に不備がなく基本項目を満たす提案に関しましては有識者で構成される廃炉汚染水対策事業審査委員会が内容を確認しまして、書類審査による内容の優劣を決定いたします。で、その書類審査の結果、提案によっては その審査委員会の方でプレゼンテーションを行っていただくこともございます。で、提案の締め切り後、日程、そのプレゼンテーション等の日程はご案内いたします。それとあと、プレゼンテーションに加えまして必要に応じてヒアリングおよび現地調査を実施しますほか、追加書類の提出を求めることがございますので、ご了解いただければと思います。それから書類審査、プレゼンテーション、ヒアリングおよび、現地調査の結果を総合的に判断しまして、採択する提案を決定いたします。その決定の時期というのは9月中を予定してございます。書類審査でございますけれども、応募書類の様式2の企画内容、様式3の技術内容の記載に基づいて評価を行います。公募要項の別紙1から3に示した審査内容に従って評価を行いまして、それぞれの評価結果を踏まえて審査をします。で、先ほどご説明しましたとおり、別紙の1から3に基礎と書かれた項目はすべて記載がなされている必要がございますので、これらの記載のない事業に提案につきましては、他の項目が加点項目がいかに記載してあっても採択対象外になりますので、ご注意ください。改めてその点、注意をいただければと思います。私からの以上は以上でございます。で、今後問い合わせ等はここにございます事務局 のメールアドレス記載してございますので、基本的にメールでご連絡いただければと思います。以上です。